池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
池内です。
鈴木です。
いやもうね、
はいはい、
すっかり風も良くなって、
あ、先週風でしたからね。
はい、もう鼻声でお送りしてしまいましたけど、
はい、
今日は大丈夫ですね。
先週以上の鼻声ですけど大丈夫でしょうか。全然治っていないようですが
風邪はね、ええ、完璧に治ったんです。
あ、風邪治りました。
大根療法で。
あ、よかったよかった。
完璧に治って、
ええ、
鼻もね、
ええ、
別に詰まってたわけじゃないですよ。
はいはいはいはい。
通ってちゃんとしたいい声が出てたんです、いつもみたいに。
おお、そうなんですか。
で今ですよ、
ええ、
来てくしゃみが止まんなくなっちゃってるんです。ここで
鈴木家に来て、
鈴木家に来て、
はいはい、
で今もうひどい状態ですよ。ずっとか言ってるぐらいのだから、まあ、今週も鼻声でお送りします。でもしばらく鼻声かもしれないですね。
もうね、聞き取りづらいんですよね、声がね。鼻声すぎてね、鼻声がひどすぎてまあでも風邪は治ったということでね。
風邪は治ったのも元気ですね、もう。
はい、何ですか、先週お母さんの、
そうです、
池内家に伝わる
秘伝の
治し方があるということで、
大根を沸騰させて醤油垂らして飲んで寝るっていう、
うんうんうんうん、
これ成功率 100% ですから。
まあそれはすごいですけどね。風邪自体は治ったから、まあ良かったですけどね、はい、まあその分うちのハウスダストでね、
そうです、
完全にもう
食らってますよ
瀕死の状態に追いやってますけど、
なんかこう鼻が通ってくるかなと思ったら必ずくしゃみが絶対出てくるっていうね、この粘膜からもやられてる状態なんですけど、
なるほどね。まあ、先週ね、池内さんが、
はい、
まあ、風邪ひいててね、
はい、
で鼻声鼻水みたいなことで、
はいはいはいはい、
で風邪治ったって言ったじゃないですか今ね、
はいはい、
なんで治ったと思います。
いやいや、だから大根だって言ってるじゃないですか。
いやいや違いますよ。
え、
僕に移したからですよ先週ね、池内さんが帰ってからね僕次の日ね、
はい、
寝て、
はい、
まあ、次の日その日寝て次の日起きたら、
はいはいはい、
ものすごい喉の激痛ですよてっきり僕はね、そのオープニング、先週のオープニングでね、かなり喉に負担をかけたオープニングを撮ったんですよ、
はい、
池内鈴木堂みたいな感じでね、はいはい、地獄の底からみたいな声出してたんですけど、はい、あ、そのせいかなみたいな感じで思ってね、いや風邪そうそう映らねえだろうと思った瞬間に鼻水がずるずるずるずる滝のように流れてきてね、完全にあの男に映されたみたいなこの俺の今目の前に座ってる池内偏西風に流されてね池内偏西風という男にね映されたわけですよ。
いや、道理で元気になったわけですよ私。
え、
だってもうだあれですよ、だって、
うん、
この録音が終わったってまあ帰るじゃないですか、
はいはいはいはい、
家離れた瞬間鈴木さんの、
うん、
めっちゃ体調良かったんですよ終わった瞬間にめっちゃ体調良かった
んです。でその全部の池内さんの家、なんか今の自分のね、
はい、
体の中にあるウイルスをうちに置いてで帰ったからですよ、そりゃ。だからウイルスが次の宿り主は誰だみたいなことで俺を選んだんですよ。
宿狩り方式で、
宿狩り方式で全部ガーって俺の体の中に入ってきて俺が床に伏せるみたいなねことになったんですよ。
大根飲みました。
飲まないですよそんな。
いやいやいや、
僕なりの治し方があるっていうね、
はい、
話を先週してましたから、
はい、
それに沿ってやらせていただいたんですけどね、
はい、
ただね、僕はまず言いたいのはね、
はい、
風邪を移すっていうのはね、これある種テロですよ。テロリズムですよ正直ね。その後の人間の生活に支障をきたしますから、自由を奪う犯罪者ですよね、その風邪移す人間っていうのはね。
いやいや、
で俺はもうテロリストと戦うと、
はい、
ダイハードで言うとブルースウィルス的な感じがあるから、はいはい、俺はもう正義のために戦うと自分の体の平和を取り戻すためにね、
はい、
治そうということで、
はい、
もうね、ものの2日ぐらいでね、
はい、
あっさり治してやりましたよ。
すごい、
はい、
何したんですか。
まあ、先週いろいろね、治し方の話をしてたじゃないですか、
はい、
その、まあ、池内さんはね、そのお母さんがね、大根に詰めたやつをなんか飲むみたいなね、
はいはい、
そのマザコン的な治し方
をね、違うじゃないですか、
したって言ってたじゃないですか。
愛じゃないですか。
愛ね、
はい、
愛の力で治すじゃないですか、
僕は孤独な人間ですから、はい、自分自身で自分をまあ愛してますけどね
誰よりもね
誰よりも自分を愛してますよ、うん、もう世間で誰も俺を愛さなくなっても自分自身はもう裏切らないと思ってますから、はい、愛し続けてますから、はい、だからもうちょっと自分なりの方法で治すということでね、はい、まあ、先週こうあの風邪ひいたらまず風邪のことを忘れることが大事だという話したじゃないですか、はいはい、
医者になる、
医者にな、まあ、あの
そもそも医者になる、
そうですね、必死にこう勉強して、
はい、
その集中してね、はい、風邪のことなんて忘れるみたいなね、
はい、
であとはいろいろ遊んでね、
はい、
風邪のことっていうのもその自分のこの視界からもうなくすぐらいのね、
はい、
楽しんで遊んで風邪のこと忘れて、はい、そしたら風邪がもうあのなもうなんていうんですか、その治るよみたいな話をしてたじゃないですか、はいはいはい、まあ、それじゃ無理があるんですよ正直言ってね、はいはい、そんな治し方にはね、
はい、
うん、だから俺はちょっと自分なりの直し方をね、はい、新たに考案しました。
お、
風邪はね、風邪を忘れるっていう感じでこの間言いましたけど、はい、
これ公式発表しちゃって大丈夫ですか？
そうですね、あの近々学会の方でも発表していこうかな
論文で、うん、
あのスイスの学会の方でちょっと近々発表しようかなと思うんですけど、はい、まあね、一番いいのは何かなって思ったら、
はい、
ちょっと視点を変えたアプローチになるんですけど、はい、風のことを忘れるんじゃなくて、
はい、
風に俺のことを忘れさせることが大事だって俺は思ったんですよ逆転の発想ですよね、要するにね、
なるほど、
そうそうそうそう、ね、風のウイルスに気づかれないようにするっていうね
俺という存在
俺という存在に気づかれないようにするってね、
難しい話になってきましたね。
難しいですね、はい、これ何をするかっていうと、はい、基本はまあ安静にすることですよね。
いや
これが一番大事ですね、やっぱりね。もう隠居暮らし並みにひっそりと暮らすみたいな晩年の黒田官兵衛並みにひっそりとひっそりともうね、はい、隠居生活をするみたいな、ね、はい、ことですよね、
はい、
あの山に行って山菜取るぐらいなひっそりとした暮らしをしてみたいなね、はいはい、ことでやるっていうね、それで風の方が自分を忘れていきますから、
はいはい、
またそのあのひっそりと暮らすっていうことなのか、それとも俺に金がなくて何もできなかったかっていうことの真相はちょっと藪の中ですけど
答え出てると思います、
ね、あ、後者の方で、
後者の方で答え出てる、
いやそれちょっと分かんないですけど、まずね、まあ、あの忘れられるのが大事なんですよ、風に、結局ね、
要は
風に愛想つかされるっていう、ね、ことが大事なんですよ結局。
その結果、うん、2日で、
いや2日でね、
早いですね、
うん、忘れられる寂しさもありましたけどね、風邪が治った時には風邪に忘れられたわけですから、だからそこは乗り越えましたけどね、
はい、
風にあいつに忘れられたっていう寂しさからは一個乗り越えなきゃいけないですけど、
失恋に似た、
失恋に似たね、
はい、
でもどんな人にでもあのね、やっぱ別れはやってきますからね、うん、これはもう時の総理大臣にでも多分別れは来るんでしょうし、大統領だってそうですし、はい、うん、だからね、そのまあ別れはやってきますけどね、次の出会いに俺は踏み出していこうかなって思ってるんですよね。まあずるずる引きずっててもお互いのために良くないですからね、風のためにも良くないし、はい、俺のためにも良くないしね、はい、まあずるずるっていうのはあの鼻水がずるずるしてるっていう意味とかかってますけどね、ここはねまあかかったことに気づいたんですけどねずるずるって言ったらね、そう、まあ次の出会いって言ったらまあインフルエンザですけどね、
やばいですねやばいやつじゃないですか。
だから僕はね、この冬、
はい、
インフルエンザかかるために、
はい、
体を開けたんですよインフルエンザにかかるために風邪を治したんですよね、だから
よりいいね、うん、やっぱり物と出会うためには、
そうです、いろいろ自分に課していってね、
はい、
いろんな経験に人間していかないといけないですから、だから次はもうインフルエンザですね、でも宣言しますよね、この冬僕はインフルエンザにかかります
それね、僕怖いんですよインフルエンザ、うん、もう2年かかっ3年ぐらいかかってないのかな、
うん、
そろそろ来ますよ、
まあそうでしょうね、
毎年はかかんないもんじゃないですか、
大体、まあ、でも毎年こうなんか強さが増してるような気がしますけどね、はいはいはい、インフルエンザもね、うん、なんかいろいろ複合技みたいな感じでこうね強くなっていくじゃないですか、
何型、まあ、新型が出ますからね、
そうそう、新型
抗体はないですよ、
まあでも僕はどんなインフルエンザ来てもね一発でだから直していきますよね、さまざまなその直し方を考案しつつね、その都度ちょっと学会に行くんで、
はい、
だいぶ忙しくはなりますけど論文に追われてるんですから今
風邪を治す、
風邪の治し方、インフルエンザの治し方っていうことでね、
はい、
だまあでもやっぱりねビタミン C ですよ一番は それが一番効きました
よ。普通じゃないですか、安静にしてビタミン C 取って普通の治し方じゃないですか、それ薬飲んだら終わりですよもう。
はい、まあただね、風邪をね、移されたっていうことはショックでしたよね。やっぱり、ね、やっぱりかみたいなことですよね。
俺もね、なんか薄々移して、まあ、もともと移したら申し訳ないなって思ったのと、うん、なんか移す気がしたんです、うん、あの時、うんうんうんうん、だからね、ちょっとその怖くて移ったらごめんなさいねとかもちょっと言えなかったし、終わった次の日とかに、うん、風移ったりしてないですかとか、うんうんうん、LINE とかしようかなと思ったんですけど、はいはいはいはい、なんか本当に映してる気がして、LINE 送れなかったんですよ。
まあ案の定映ってましたしね。
映ってましたね。
まあまあね、その風邪も、まあ、治りましたからね。
無事
治りましたから、
はいはい、
別に全然いくら映してくれたって僕はもう自分が編み出した技でどんどん直していきますから、
はい、今もう空いてますからね、
はい、もう何移されても構わないですね。もう
エボラウイルス、
高血圧、眼球疲労、何でも移してくださいよ僕に。全部もうそれは
処理しますか、
直していきますからね。その都度学会で、はい、発表していきますから。
どんどん、ね、有名になってい
きますから、有名になっていきますからね、はい、うん、まあ、ちょっとね、全然なんか話題は変わりますけど、はい、最近なんかこうちょっと台本書いたりとか、はい、いろいろこうちょっと作品どんなの書こうかなとかいろいろ思ってて、いろいろちょっとそこまで調べてないんですけど、はい、幽霊の話とかちょっと書きたいなとかって思っててね、
は
い、まあ、夏も終わってブームもあれ終わりですけど、
はい、なんかね、
今あって感じしますけど、ちょっと幽霊ってね、
はい、
一度僕は見たことないんですけど、
あら、
だからちょっと感覚がねよく分かんないんですけど、はい、池口さんはそもそも幽霊は見えたことはないですか、
はい、これ見えたことはないんですけど、
うん、
聞いたことはありますね。
あ、
だから、ね、幽霊の声を、
声
を聞いたことあります、
ね、でもそれはじゃあ声ってことは人間の声ってことですよね。
人間です、子供の声です。
子供、その何ですか、その幽霊ってね基本、はい、まあ動物もあるけど基本人が多いじゃないですか。
そうです
ね、まあ、子供もいるし、 そのちょっと不慮の事故とか、
はいはいはい、
その命をねなくしてしまった、
はいはい、
ね、ものの霊みたいなことじゃないですか、
はい
はい、あれってそのどれぐらい人間たちをこう見てんのかなみたいな、
あの生活をってことです
か。生活をね、
はい、
見てんのかなみたいな。例えばなんかその幽霊がね、その、まあ、子供でもいいですけど、
はい、
まあ女性、若い女性とかでもいいですけど、
はい、
その人間の暮らしを見てね、
はい、
その呪いたいみたいな意思で生きてる、はい、存在してるのか分かんないですけど、
はいはい
はい、まあ、そういう意思でいるんだったら別にいいんですけど、
はい、
いやいいんですけど別に僕は疲れたこととかないんでね。そのなんかね、ほんと素朴な疑問としてね、
はい、
その幽霊たちはね、そのこうずっとその死んだ時の状態じゃないですか、
はいはい、
で人間がこうなんか生活してるのを見てね、
はい、
テクノロジーの進歩とかに驚いたりとかしないのかなみたいなね。
iPhone とか
iPhone とかなんか例えばその訳あり物件とかってよくあるじゃないですか、
はい、ありますね、
こう自殺して、
はいはいはい、
すごい安い家賃でみたいな、はい、そこに住む人がいるじゃないですか、いたとするじゃないですか、はい、で例えばその新しい入居者に取り付いたりとかね、
はいはいはい、
するときに、
はい、
例えば若い女性とかだったらね、亡くなったのが、
はい、
で新しいのも若い女性だとするじゃないですか、
はいはい、
そしたらそのテクノロジーもそうだけど、なんかその入居者の爪を見てね、
はい、
何これめっちゃ可愛いネイルじゃんみたいな感じで思ったりとかしないのかなみたいな、はい、そのなんかどういう意思で存在してんのかなみたいな、なんかそのか感じるのかなみたいな、その流行だったりとか、
はいはい、
興味惹かれて
一緒にテレビ見てる可能性あります
よね。一緒にテレビ見てたり三代目ジェイソルブラザーズとか見て、いいなこれみたいな感じで、すごいいいよねみたいな感じで思ったりとかしてんのかなみたいな、そこすごい気になるんですよね。なんか機械とかだったら、はいはい、例えばそのルンバとかを見てね、その何この丸いやつ通った後めっちゃ綺麗なんだけどみたいなね、しかも自分で充電のところまで行くのみたいな、
可愛くないですかそれ、
行くんだみたいなことでいいですけど。だから、ね、それとかをね、
はい、
なんかそのそこに関心はないのかなみたいな。このオーブンは、
はい、
あ、なんかその 油とか一切使ってないのに、はい、外はカリッと中はジューシーにいけるんだみたいなね熱風でやれるのみたいな感じのテクノロジーの進歩とかの方には一切目を向けないのかなみたいなそんな楽しい感じのやついるのか知らないですけど、
なんか そういう風ななんかこう、うん、ピュアなやつは幽霊とかになんないんじゃないですか、う
ん、ならないんですかね。
ならないんですよ。
なんかそのこのホームベーカリー材料入れてスイッチ押すだけでパンできんのみたいな感じに驚く主婦の霊とかはいないんですかね。
ちょっともう一回やろうよとか
そうそうそう、もう一回やってくんないかなみたいな感じでそういうのはやっぱりいかないんですかね。やっぱりこう死んでしまったらね、呪うことに必死になっちゃうからやっぱりそこには目がいかないんですかね。例えば子供の霊とかだって、
はい、
そのなんかその例えばポケモン世代の子で死んじゃった子がいてるじゃない、いたとするじゃないですか、はいはい、そしたら今のポケモンとかね、はい、妖怪ウォッチみたいなやつとかに心奪われちゃう、はい、その子供の霊みたいなやつとかいないんですかね、はいはい、自分が幽霊みたいな、あの妖怪みたいな存在になってるのにみたいな妖怪ウォッチに変わるみたいな、その矛盾みたいな見てみたいですけどねそんなことはないのかなみたいな。よくなんかほら心霊スポット行ったりとかした時にこうなんか霊を引っ張ってきちゃったりするじゃないですか、はいはいはい、よくなんか例えばなんだろうな、あの落ち武者の霊みたいなやつをね、はいはいはい、背負ってきちゃったりするや心霊スポットからね、はい、で自分の自宅に連れてきちゃったみたいな時とかにその落ち武者がねその炊飯器の進歩にそのめっちゃ驚いてね、銀シャリをこんなにほかほかに炊けるんだみたいな感じでその時代の進化に驚くってことはないのかなみたいな。
まあな、な落ち武者だったら何ですかね。
ですかね、
まあ、車にまず怯えてると思います
けど、車のね鉄の塊みたいな、
鉄の塊がなんか動いてきた、
馬の時代だったの
みたいな、馬の時代だった、
あそこにまず驚くのか、
驚いて、
でなんかその人間につくっていうのがまあ普通じゃないですか。まあだけどなんかその今の時代ってそのなんかこうどんどん進化してね、
はい、
あのなんか人間にそっくりのアンドロイドとかがいたりするじゃないですか、
はい
ね、なんかあの、はい、受付嬢アンドロイドやってたりとか、それこそあのペッパーみたいなね、一家に一台みたいな時代になりつつあるみたいなアンドロイドみたいな、
はい、
もう人間とねその機械の区別もつかなくなってきたら、
はい、
そのつく側の幽霊を間違ってペッパーについちゃうみたいなねペッパーを呪っちゃうみたいなこととかって起きうるんじゃないのかなみたいなことすごい思うんですけど、どうなんですかね、人間とそこのやっぱり区別は本能的な感でいけるんですかね。
どうなんですか、
あこれ人間じゃないみたいな、あこれ呪おうかと一瞬思ったけどなんだシリかみたいな感じで、
しばらく呪い続けててずっと
しばらく間違ってあの
それ気づいた瞬間ちょっとどう、うん、どうなんか言い訳とかするんですかね、
ちょっとあからめちゃったりするんですかね、顔頬があからめちゃってみたいな、ずっとなんか足首掴んでたけどペッパーの足首掴んでただけだったみたいなねことがありえんのかみたいな、なんか体温感じねえなみたいな、
でなんかなんてななんて言ってなんか
お茶目な感じだったりすんのかなみたいなね、だからその霊ってね別に悪い霊だけじゃなくて、それこそそのね呪い殺すみたいなね霊だったら、確かにそこのねそのネイルとかねそのホームベーカリーの進化にその目は向かずにね人を呪うことにこう生きるのかもしれないですけどね、うん、だけどその例えば守護霊的なその先祖が見てるよとかってよく言うじゃないですか、先祖が見守ってるとかっていうね状況だったら、そのなんていうんですか、その割と純粋な感覚の例なわけじゃないですか、
はい、
だとしたらそのなんか例えば僕が死んでね、
はい、
で、まあ、子供がいたりとか して、はい、親目線でこうずっと見守ってた時とかに、
はい、
俺だったらそのなんか息子がね、はい、息子っていうかかなりのあれですけどその祖先ですけど、
はい、
祖先が、
はい、
iPhone とかのね、
はい、
あの一番最新 iPhone100S が出たんだみたいな感じに、はい、驚いたりとかすんじゃねえかなみたいな、はいなんかどうなんですかねその辺のね、
どうなってんだよみたいな、
だからその死者の声をね、はい、霊の声を聞くことはできないけど、
あ
どこまで見てんのかなみたいな、
あでも驚いてるかもしれない
ですね、驚いてますよね、そのまあなんですか、その人間の霊だったら、はい、そういう生活環境みたいなね、
はいはいはい、
感じとか見てどう思うのかなみたいなね、
楽しくなっちゃうんじゃないですか、
楽しくなっちゃうんですかねやっぱりね、
だってやっぱりこう恐怖とかないわけじゃないですか、
うんうんうん、
死んでますから、
うんうんうん、
やっぱり死ぬことの恐怖ってすごいでかいじゃないですか、
うんうんうん、
それがない中でずっとその、まあ、害はないわけじゃない、ルールも法律もないですし、
うんうんうん、
縛られるもの何もない状態で目の前に起きたことに反応できるわけですよ、
うんうん、だから
純粋に素直に 文明に驚いてることができたら、
うん、
逆に死んだ方が幸せなんじゃないかなって、うん、今思ってきちゃいましたよ、その話聞いたら。
うん、まあそうですね。じゃちょっと一回死んでみてもらっていいですか来週までに一回
一回死んだ後は戻れないですからね、うん、
その代わりね、俺は必死に池上さんを成仏させますよ
無駄死にじゃないですか、ただの
この世にもう二度と現れないようにする
。ただの無駄死にじゃないか、それは
まあ人間だけじゃなくてね、そのなんかその動物の霊とかもあるじゃないですか、
はい、
人間って人間につくじゃないですか結構ね、
はいはい、
だけどその動物の霊とかもあるでしょきっと。
ありますよ、絶対ありますよ、
ね、なんか狐とかよくありますしね、
はい、なんか一説によると、うん、僕らが見ている動物だけじゃないみたいですよ、うん、なんか本当にいろんなものが融合して、それこそヌエみたいな、
う
ん、ような形の僕たちは分からないような動物がついてたりすることもあるみたいですよ、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、そのいろんな動物たちの進化みたいな。
そうですそうです、
配合された新しい進化みたいな。なん
か胴体は竜で、
うん、
顔が馬みたいな感じとか、
そういうのもあるんです
か、みたいな感じのもあるみたいですよ、うんうんうん
うん、でも普通の、 あの動物の例もいるわけですよね、そのポメラニアンとか、はい、そのプードルとかね、そういうので、
かわいいですよね、さっきから。
でもその犬だって犬につくんでしょ、はい、きっと。その
あでも
プードルがポメラニアンについたって、ポメラニアンがプードルについたっていいわけですよね。
だから急になんかいつもおとなしい犬が突然騒ぎ出したりとかしたら、
うん、
そういうのがあったりするのかもしれないですね。もしかしたら犬は見えてるかもしれないです
よ。まあまあ確かにね、
はい、
そこわかんないですよね。
そう、子供は見えてるっていうじゃないですか、
はあはあは
あ、赤ちゃんとかは。
あ、そうなんですか、
はい、だからその小さい頃は割と見えてて、
うん、
でそのうち見えなくなって、
うん、
で記憶がなんかわかんないですけど、記憶が頭の中でこうな、まあ、記憶されてくぐらいの時から見えなくなってくるかわかんないですけど、
あ、まあそういうのもあるのかな。
そうだから赤ちゃんは見えててるとかってよく言うじゃないですか、うんうんうん、犬は見えてるのかもしれない。
あ、まあそうかも
しれない、ね、犬は霊を見てるっていう台本どうですか、ね、
え、
犬は霊を見ているどうですか。
あ、まあそれは池内さんに譲りますけど。
なんでそれじゃあ面白くなさそうだから譲るみたいな言い方しますか
面白くなるんですかそれは。
いや、もう書き方次第ですよそんな。
ああ、じゃあちょっと書いてみてください、はい、
じゃあ犬役やってください鈴木さんが。
やります、
やりますね、
はい、
言いましたね、
はい、
そのまま出します
か。別に公演はしませんけどね独り言みたいな感じでちょっとつぶやいてシュレッダーですね
時間の無駄じゃないですか、ただ、うん、
幽霊ね。だからその生き霊みたいなやつもあるわけじゃないですか、生きてる人間のそのものすごい怨念で呪うみたいなね、こととかだと、例えばその恨みをすごい持ってる人に、
はいはいはいはい、
ね、自分をすごい追い詰めた人間に対して恨んでそれを生き霊として呪うみたいなこともあるじゃないですか。
ありますよ。
でもその呪う先がね、
はい、
必ずしも人間かどうかは分かんないじゃないですか、
はい、
その追い詰められた対象が、はい、例えばそのものすごいギャンブル中毒でね、
はい、
生活めちゃくちゃ追い詰められた人間の恨む先が、はい、もしかしたら花の刑事のパチスローの台に、はい、恨みをものすごい持ってね、これってどんだけ吸ったと思ってんだみたいな感じで、
はい、
花の刑事の台に取り付くみたいなこととかもあるかもしれないですよね、はいはい、そのあれですよ、あのカイジでいうところの沼パチンコみたいなことで、はい、人々の怨念がそこに、
は
い、
集
まってるみたいな、物につくとかってもあるんでしょうねきっとね。
あ、だから突然なんかわけわかんない。でもあの、これ違うのかな、これはよくパソコンとか電気機器が壊れる人っているじゃないですか、
うんうんうんうん、
それもそうなんですかね。なんか周波数が違うから壊れるんだみたいなこと聞いたことありますけど、僕の知り合いで一人その人が使うパソコン絶対何年かで壊れるっていう人がいて、でもそうなのかな、それも、
まあ、それは仕様なんじゃないですか
運が悪いだけ
運が悪いっていう、ね、メーカーの策略じゃないですか、それはただのメーカーの計算じゃないですか発売時期に合わせて壊れるように仕向けるという、
はい
はい、だからそのちょっと考えるとあのちょっと分かんなくなってくるんで、
はい、
だなんかその身近でね、
はい、
見える人とかがいれば、
はい、
ちょっと聞いてみたいなみたいな。
あ、
でもそのなんかそこまでの話にあんまならないじゃないですか、はい、一般の人と、
はいはい、
見えてる人も自分が見えてるって言いたがらない人も多いじゃないですか。
多いですし、うん、信じてもらえないプラスなんかやばいやつだって思われますからね、大抵。
そうそうそうそう、
怪しいやつだって思われます
から、まあ、信じるかどうかはあれだけれども、
はい、
でもその話とかね、まあ、てか 今話したね、その例えば、はい、例はどこまで見えてるかみたいなね、はい、こととか、その炊飯器の進歩、炊飯器の進歩のことについてもっと話したいかもしれないですね。どっちかっていうと幽霊のことよりも
こんなに踊り抱きできんだみたいな。
そうそうそうそうそうそう炊飯器に詳しい家電量販店の店員をちょっと今度ゲストに呼んで、
いやもう話変わってるじゃないですか
それの話がちょっとしたくなってきましたね。だんだんお腹が空いてきましたよ。
白飯が食いた
くなって、白飯が食いたくなってきましたね。今ちょっと落ち武者がついてるかもしれないですね。
いやいや落ち武者イコール
銀シャリに飢えた
炊飯器じゃないですか
というわけで、じゃあもう来週はじゃあ、はい、僕と池内さんと落ち武者の3人でやるという放送にしますから。
初ゲストですね。
初ゲストで素敵な金縛りみたいな感じでやりますから
厳しいな。
というわけでね、じゃあ今日今週はこの辺にしましょうか、
はい、はい。
じゃあ今週のお相手は
可愛いコンビニ店員田さんの池内と、
胸の谷間見せびらかしフーターズ店員のゴンサブローさんの鈴木でお送りしました。さよなら。
さよなら。